どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、財務省が突如、日本の財政というタイトルでね、動画を作成してシェアをしていたので、それを見た感想、いろいろと語っていきたいなと思います。突如ね、財務省の公式 X で8月22日、日本の財政について4分で解説する動画を作成しましたっていうね、投稿がされたんですね。そこには続きの文面があって、公共、括弧高校、公民、括弧中学の教材としてもご活用くださいと書いてあるわけです。で、ここにはね、 X では直接見れないようにはなっていて、財務省のホームページのリンクが貼ってあり、そこに飛ぶと見れると。あるいは YouTube の財務省の公式チャンネルですね、ここにも同様の動画があるので、見ることができると。で、4分の解説動画なんですよ。で、僕もしっかり確認をしてきたんですけど、今日はそれを使ってお話をしていきたいので、時間に余裕がある方はね、YouTube のリンク貼っておきますので、この放送の概要欄にね、まずそれを見てから戻ってくると面白いかなと思います。で、時間のない方のために4分をね、なんとか2分ぐらいで、財務省が作成したニュアンスを変えずにね、感情を入れずにちょっと説明をしていきたいんですが、日本の財政と題して、動画が展開されていくんだけど、まずは高齢化の話をしているんですね。で、日本は社会保障費が増えてきたよ、みたいな話をしています。で、一般会計予算の歳出の内訳を出しながら、防衛費やインフラ整備費、教育費などがあるわけだけれど、社会保障費というのが一番多くて、一般会計予算の歳出、この全体の3分の1が社会保障費だよ、なんて話をしています。そして次は一般会計予算の、これ全部25年度の話なんですけど、歳入の方に行って、歳入は115兆円ぐらいあるんだけれど、その4分の1は収入ではなくて、借金で賄っているんですよ、なんて話をするわけです。そしてここからね、90年度と25年度の比較に入るんですけど、比較をしているのは国債費と、あとは社会保障費、この2つですね。国債費に関しては90年度 14.3 兆円に対して25年度 28.2 兆円。社会保障費は90年度 11.6 兆円に対して25年度 38.3 兆円と膨れ上がってきたよという話が続いていきます。で、歳入と歳出の差が開いていったので、年々開きが大きくなっていったので、それを国債で、借金で穴埋めしてきましたという話を展開しているわけですね。で、ここで用語の説明が入るんですけど、国債費というものの説明ですね。国債費というものは一般会計予算の歳出側にあるわけですけど、その返済、だから借金の返済と、あとは借金の利息の支払いですね。この2つを合わせて国債費なんて言っているという話です。そしてこの借金の返済というものは、そもそも借金をする金額、国債を発行する金額が変わらなければ返済額っていうのも変わらない、増えないし、返済額っていうのは決まっているものなんだけれど、利息の支払いに関しては金利の変動で変わるという話が出てきます。金利が上昇すると当然利息の支払いが増えるよね、なんていう話をしていて、25年度の一般会計予算では 10.5 兆円の利払い費が計上されているわけだけれど、これがね、想定の利払い、利率よりも 1% 上昇したら、機械的に試算すると34年度はさらに 8.7 兆円利払い費が増える、約20兆円ぐらいになるだろうという話をしています。ここで歳出の話のターンについては、まとめに入るんだけれど、国債の返済、利払い費、あとは社会保障費、これらが、他の予算をね、歳出を圧迫するよねと、他のことに使うお金っていうのが減っちゃうことに留意しなければいけませんよね、という話をしているわけです。そしてここからね、国債の話を展開していきます。国債っていうのは日本に信用があるからお金を調達できると。そしてその国債っていうのは将来の世代が税金によって返済をしていくことになると断言をしています。過度な国債の発行は将来世代の選択を狭めることになりかねない、なんていう話を展開しているんですね。 そして、まあ、日本はね、社会保障の給付と負担のバランスが崩れている。受益と負担が不均衡な状態に陥っている。で、財政の持続可能性を確保するためには、この財政赤字の最も大きな要因である社会保障の給付と負担のアンバランス、これを解消することが重要であるという感じで、まあ、ここでまとめ、大きなまとめなのかなという感じで話が終わります。で、最後は、まあ、選挙へのその投票行動というね、言葉は直接的には使ってないんですけど、まあ、それに近い言葉を訴えてくれていて、予算は1年ごとに国会で決定します。代表者を通じて国会で民意を反映していくため、国民一人一人が自分の考えを持つことが重要である。そして将来の視点を持ちながら考えることが重要であるという感じで動画が終わっていくんですね。まあ、2分でまとめると言いつつ、結果4分ぐらいかかった気もしないでもないんですが、まあいいでしょう。行きましょう。皆さん、何を感じましたか？どんなことを考えましたか？まず僕のファーストインプレッションは、まあ、説明が足らないよなって思いましたね。まず、専門用語多すぎですよね。まあ、歳入とか歳出ってさ、まあ、当然高校とか中学の公民とかね、まあ、そういうところで習うかもしれないので、先生が現場で補足してくださいねなんて感じなのかもしれないけれど、まあでも動画に なかったとしてもね、それは補足すべきですみたいな注釈とか入れてほしいですよね。学校の教材として使うんであればね。なので、まあ、歳入とか歳出とか、あとは一般会計予算とかかな。まあ、社会保障費とかもね、もう少し、こう砕いてね、説明をしてあげたいですね。その僕は学校で授業をしてる身からするとね、まあ、そういうところが非常に気になったかなと思います。で、まあ、ここから結構厳しい意見になっていくんですけど、そもそもね、日本の財政と銘打って一般会計予算の話をしたのであれば、特別会計の話も絶対にしなきゃいけないですね。日本の予算っていうのは特別会計というものもあるので、しかも一般会計予算よりも多くて、そして全然国会で議論されないブラックボックスなんです。ここにグレーなお金の流れがあると言って、いろいろと調べて、なんとかそのブラックボックスを明かそうとした政治家さんっていうのはもう数知れずいるわけですね。そのために跳ねのけられてきた特別会計というブラックボックスがあるんです。なので、まあその話は絶対にしなきゃいけないですよね。だって日本の財政なんて銘打って、しかも学校で子供たちにお話をするわけですから、一面だけを見せて、まるで洗脳かのようにね、お話をするのは極めて危険だから、まあ全ての面を見せなきゃいけないかなと思います。あとは、利払い費の下りっていうのも、これ怪しいですよね。よくわからなかったですよね。先日ね、まあ国債の話が共同通信で、その速報という形で出て、まあその時の利率これ高く設定されてるんだよね、なんて話しましたよね。で、その高く設定されているものがまさにこの25年度の 10.5 兆円の利払い費になるんだけれど、さらにそこから 1% 上昇して機械的に試算するっていうね、その計算式っていうのを明かさずに、まあ適当に話した上で、かつ34年度にはさらに 8.7 兆円とか言われてもよくわかんないじゃないですか。でも子供たちは、へえ、そういうもんなんだって思っちゃうかもしれないですよね。なので、まあ、25年度の 10.5 兆円の利払い費っていうのは、そもそもちょっと多めに利率が計算されていてね、で 1% 上昇して機械的に試算すると注釈計算式はこのような形ですみたいなね、まあ、そういう説明が絶対に必要だと思います。学校でね、子供たちにお話しするっていうね、もうその視点がね、抜け落ちすぎてるんですよね。で、まあ、利払い費に関しては、まあ、当然ね、利率が上がれば、まあ、今、利上げの方向に行ってるので、その利上げされて利率が上がれば、支払い利息っていうのは増えますよ。増えるんだけれど、でも日本には、借金もあれば、資産もあるわけでね。資産で受け取る利息みたいなものもあるわけですよ。だから、それが当然増えるんだよね。なので、利上げが行われると、国債の利払い費が、増えて大変だみたいなニュアンスを僕はこの動画から受け取ったんだけれど、ほぼ同様の金額ね。まあそもそもだって国債って日銀がめっちゃ持ってるわけだから、統合政府の財務諸表で考えれば日銀が利息めっちゃ受け取るわけでしょ。なので、まあ相殺もされるし、日本が持っている金融資産っていうのはまあほぼ借金というかね、負債と同様の金額あるわけですから、 まあ、当然ね、その金融資産が生み出す受け取り利息側もあるので、利払い費が増えるっていうことは受け取り利息も増えますから、まあ、ここはね、なんか利払い増えて大変なんですよみたいな言い方っていうのは絶対にしちゃいけませんよね。しかも純粋な子供たちの前でそんなことをしたら、その一面だけしか見せなかったら信じちゃうかもしれないじゃないですか。まあ、そんで利払い費が上がるっていうのは間違いではないんだけれど、同様に受け取り利息も上がるから安心してねっていうのが正しい説明だからね。なのでやっぱり学校の教材としては全くもってふさわしくないという感じですね。あとは返済の話ありましたね。国債の返済の話ね。将来世代が税金を使って返すことになりますって断言してるんですけど、これも極めて危ない表現ですね。税金を使って返すこともあります。なので、税金を使って返すことだけが返済の手段だとこう勘違いしかねない、そんな表現なので、まあ学校でね使う動画だとしたら、この表現っていうのも改めなければ絶対に使えないという感じです。まあ例えば先ほど出てきた特別会計の中に外為特別会計というものがあるんですけど、それは今日本が持ってるドル資産があって、そこに含み益がね50兆円ぐらいあるんですよ。まあ当然ね、そのドルを全部売っ払うみたいなね、ことはすぐにはできないし、売るとしても徐々になんだけれど、でもその含み益を実現させてね、その利益で国債を償還していく、借金を返済していくってことはできるじゃないですか。これは国民の税金ではないですよね。なので税金で借金を返すこともあれば、他の手段で返すこともあるので、税金だけで返していくんですよみたいなニュアンスはもってのほかなんですね。ということで、まあヒートアップしないようにお話をしてきましたが、やっぱり僕はお金の教育として学校で授業をしている身としては、この動画は本当に許せない、本当に許せないので、まあ僕のね、ボイスを聞いているリスナーの方には先生方、学校関係者いると思いますが、絶対にこの動画は使わないでください。そして使おうとしているお知り合いがいたら絶対に止めてください。その理由はこの放送で十分に話してます。しかもこの放送で話足りてないところもたくさんありますからね。例えばこの動画、ナレーションがついてるんだけど、AI に読ませてるんですよ。なんかちょっと変なんだよね。まあそれもちょっとおかしいじゃないですか。財務省、ここはさ、動画作るために予算割いてるんだからさ、そこはちょっとなんかもっとわかりやすいようにしましょうよ。だって学校で使うんでしょ？学校で使うことを主目的として作っている動画じゃないかもしれないけれど、なんかね、こう聞いていて非常に違和感があるナレーションなので、まあそういうところも、もうなんだかななんて思うわけですよね。まあとにかく、まあこの動画を純粋な子供たちに見せると、間違った解釈、日本の財政の間違った解釈っていうのをさせるので、そしてまあ邪推ですが、財務省は子供たちを洗脳しようとしているとしか僕は思えなかったので、絶対にこの動画は使わないでください。まあこれらについてはね、ボイシーだけじゃ足りないので、まあ僕が持っているあらゆるメディアでね、その注意喚起はしていきたいなと思います。なのでリスナーの皆さんもぜひこの注意喚起手伝っていただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。